はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
林です。
本橋です。
今日もこの3人でお送りしますが、今日は、あ、やべ、ちょっと待ってください。
いきなりつまずいてますね。
今日ね、200回記念なんで。
あ、
はい、
200回もやってるんだ。
そうなんですよ、はい、特別ねゲストをお呼びしておりまして、はい、はい、200回記念の、和田亮さんです。
和田亮です。
はい、というわけで今日はこの4人でお送りします、はい、誰なんだという
司会がなんか言う、
はいはい、
ないんで、
和田亮さんは、なんです。作家のね、和田亮さん、歴史小説を書いてる和田さんで、最近ね、最後の一式という、
はい、そうですね。
上下巻の、
はい。
超大作を、これいつからですか、販売。
11月の頭からですね、店頭に並んでますね、はい。小学館から出してます。はい。はい、
最後の一式上下巻、定価が、上巻が1909円プラス税、下が1727円プラス税でね、2つ合わせだいたい4000円ぐらいですか。
うん、そうですね、
はい、何価格
楽しみこのね、ちょっと最後の意識について、私がからご紹介させてい
ただきます。お願いします。
よろしいですか。
あ、そうなんだけども、
和田亮さん
についてもう少し詳しく、なんかこう何年生まれて、これまでこういう経歴で代表作他にとか、なんか、
すいません、和田亮さん、1969年12月、
本の続き読み始めた。
いや、これ、一番いいでしょ、これ、大阪府生まれ、早稲大学政治経済学部卒業後、2003年、映画脚本、忍の城で、木戸賞を受賞。2007年同作を小説化した「のぼうの城」でデビュー、直木賞候補、本屋大賞2位を出て映画化もされ、累計200万部のベストセラー
「のぼうの城」が
「のぼうの城」で、2014年「村上海賊の娘」で吉川英治文学新人賞、本屋大賞受賞、累計300万部を突破、でその他「忍びの国」「小太郎の左腕」があると。
はい、
で、この最後の一式は12年ぶりの新作と、
そうですね、5作目ってことになりますね。
5作目、でもこれ、この単純にこの2作で500万部以上、
そうですね、500万部以上、
5作しかまだ書いてないのに、このベスト
セラーというね、
ミリオンセラー連発の、
はい、という大作家が
今日は、大作家、横山さん、どういう知り合いなんですか。
でね、和田さんのなんかこの公式プロフィールからはなんかなぜかね抜けてるんですけど和田さんはね、この早稲田大学その2003年の時も繊維ニュースというね繊維業界紙の記者だったんですよ。
そうですね、はい、僕まあ知ってるんだけど
その記者時代に、まあ、僕と林さんが日本繊維新聞で、その時にね一緒にこう、うん、回ってて、で和田さんはその東京繊維記者会っていう業界紙が所属する記者クラブがあるんですけど、うん、まあそこで一緒だったんですよね。
そうです、まあ、僕は今大繊という会社になったんですけど、昔は大阪繊維研究者っていう会社の繊維ニュースっていう、はい、まあ、媒体があって、そこの記者をやってたんですよね、
はい、
で林さんとだから同年ぐらいに入ったんだよな、
多分
僕は
スポーツアパレルとかで一緒、
うん、そう、うん、会見とかで一緒になって、はい、で横山さんはその何年後かに入ってきたみたいな、ね、東京繊維記者会記者クラブだよね、
記者クラブで一緒だったと、うん、そんな縁で、
そうその頃から、まあ、はい、僕はシナリオライターになりたかったから、シナリオの公募にずっと送ってたんですよね、
はい、働きながら
繊維ニュースで記者をやりながら、はい、で2003年に、まあ、ご紹介いただいた通り木戸賞っていう脚本賞を取ったっていうようなことですね、
はいはい、
うん、
まず脚本家になろうとしてた。
そう脚本家、だから小説家になろうっていうのは全然考えてなくて、うん、 その忍の城っていう木戸賞を取った脚本をその映画化をしたいっていうあのプロデューサーがいて、うん、でその人が、まあ、あのいろんなとこに、まあ、出資者のとこにやりませんかって言うんだけど、まあ、脚本だけだと、ね、誰も知らないから、うん、しかも金かかりすぎるからやらないわけよ、うん、でまあしょうがないんで、じゃあまずはこの話をの面白さっていうのを知ってもらおうっていうのことで、でその小説を書かないかっていうふうに僕が言われて、で書きますっていうふうに書いたのが、まあ「のぼうの城」っていう小説で、まあそれがね運よくというか、本当いろんな人に読んでいただいて
ミリオンセラーになったと。まあそこら辺の話はおいおい聞くとして、どうしようかな、この最後のね、
はあ
意識、
はい、最新作、
最新作、うん、
最新作、はい、
うん、まあいろいろ聞きたいことはあるんですけど、12年間何やってたんですか。
あ、12年間
空白の12年間
計500万部持ってれば何も書かなくて暮らせんじゃないですか
12年間、
まあ、でもあれですよね、和田さんって結構準備に時間かかるんですよね。
そうそう、まあね、でもこの最後の意識にかけたのは合計で言うと7年間ですね。
7年
準備して、うん、で12年間だとあと5年足んないんですけど、
そうですね、
前の村上海賊の娘っていうのは2013年に出してるんですよ。
2013年
の10月ぐらいに、
はいはい、
それ で2014年に本屋大賞っていうのをいただいて、はい、でそしたらまあいろんなとこ呼んでもらえるんだよね、はい、でそれが面白くてもう何もしないで、うん、これはもうご褒美とばかりに1年間もいろんなとこ呼んでいただいて、でそれを楽しんで、それでまあ
2010
例えば、ね、お祭りに来いとか、
あとは
などっかのテレビ番組に出ろとか、もうそういういろんなの取材を受けろとか、もうあるその今治の、うん、
瀬戸内舞台
です、そうそう、野島っていうとこあるんだけど、うん、まあ、そこのなんかイベントに出たりだとか、もうのその1年間で何度か行きましたね。それで1年間をもうほぼそれで楽しんで終わって、じゃあ2015年に写真そろそろ新作考えようかなっていうのを考えて、その1年でいろいろ資料を読んだんだけど、なんかピンとくるもんがなくて、結局1年間ずっと資料を読んで、これはダメだなダメだなっていうことを繰り返したんだよね。それが2015年で、それは終わってしまって、で2016年にその村上海賊の娘が、映画化するっていうことで、
あ、そんな話もあったん
ですか。そうそう、それで2016年に改めてシナリオを僕が書いたんですね、1年間かけて、
うん、
でそうこうしてるうちに子供ができてるのが分かって、で2016年のその末にまあ子供生まれたんですよ。
子供が生まれた、
うん、でそっから2年間、はい、仕事全部ストップして 2年間も子供の何おむつ替えをずっとしてたっていう。
脚本はもう止めて、
いや脚本はもう1年で書き上げて出して、
出して、うん、ああなるほど、
それ で、うん、で出したと同時にまあストップして、
なるほどなるほど、
で、まあ、新作書くことも一回やめて、それでまあ子育てしてたんですよね、2年間、うん、で2018年の末からじゃあ新作をっていうふうに考えた時に、まあ何そのトランプがその大統領になっちゃったりだとか、そういうなんていうのかな、もう世の中いろんななんか、ね、想像もしないようなこと起きるなみたいな感じの、
はいはい、
なんか世の中変わったような感覚があって、はい、でそういう時にまあこのなんていうのかな、この悲劇的な結末を迎えるんですけど、この最後の意識っていうのは、
はいはい、
まあ、そういうこの史実を書きたいなっていうふうに思うようになって調べ始めて、
ああなるほど、
でまあ半年ぐらい調べて、でまあ、ポイントだけいろいろ調べていったら、これはもうかなり面白いのができるっていうふうに踏んだんで、で2019年の半ばぐらいから本格的に取材をダーッと本買って、で、まあ、図書館も行ったりして、で取材始めたっていうことですね。
そうだよね、だからこの最後の意識って新聞で連載してたんですよね。
そうですね、
新聞小説だった、
新聞連載、2023年の10月から2025年の4月まで、うん、東京新聞と中日新聞と西日本新聞と北海道新聞、うん、その4紙に、まあ、同じものが、
うんうん、
同じものが載るっていう、そういうことをやってました、
うんうんうん、ちなみにそのちょっと作家生活のことをちょっと聞きたいんですけど、その新聞小説だから毎日あるわけじゃないですか、
うん、
その時っていうのは どういう感じでこう原稿を出してい く
の？まあいろいろ作家によっていろいろ違うらしいんだけど、はい、僕の場合は1ヶ月に1回、1ヶ月分の分量の原稿を出すっていうふうにしてましたね。400詰め原稿用紙では70何枚だったかな、だったと思う、確か。
だから1ヶ月で70何枚を出していく。
そうそう、だから70何枚を分をボンってまず出してっていうような、そんなことでしたね。
細かいんですけど、だいたい締め切りが どういう感じなの？締め切りこうあって、どのもう和田さんって締め切りをちゃんと守る？
あ、僕は守る方。あ、
守る、
守らなかったことはないんじゃないのかな。まあかなり計画的にやるんで、あ、うん、僕は取材をまあやるの前もってやる、まあ、やるに前もってっていうか、かなり何年かかけてやって、一回そのシナリオに起こすんですよ。まあさっきのシナリオの話でだけど、シナリオ、セリフも物語も全部決めてから書くんで、
はいはい、結局あれですよね。つまりもうその連載が始まって原稿を出す前に、
うん、
もうほぼそのシナリオが完成している状態ですと、ね、
うん、結論も決まってると、
結論も決まって、そうそうそう、うんうん、結末も決まってて、うん、だから要するに連載の1回目の、締め切りの時には話が決まってるんで、やる作業としてはセリフ、シナリオを小説の体にするっていうだけのことではあるんだけど、まあ、それはそれでまた大変なんですよね。
まあ、そういうことがあるから割合計画的にこう、まあその連載中は割合こう規則正しく計画的に原稿を書き上げていって、それを月に1回ボンって渡していくと。じゃああんまりこうその連載中のトラブルとかっていうのはあんまり起こりづらい感じなんですね。
まあ起こりづらいと思うんだけど、まあでも今回はね、連載をそういうあれや連載を始める、そうだね、1ヶ月ぐらい前に父親が死にましてですね、それで、その頃まだシナリオを書いてる段階で、そうで、
連載の時期はもう開始の時期は決まってる、
決まって、最初の締め切りは決まってる中で、まだシナリオを書いてて、で、そのあたりで、父親が死んだあたりのシナリオがちょっと良くなくて、どうしよっかなみたいな、でももうしょうがないから、1回目の、締め切りは出したんだけど、だんだんだんだんその部分が、まあ、連載をやるにしたがって近づいてきて、これはやっぱり良くないって言って、はたと寝てる時に思いついて、一気にシナリオを一晩で書いてみたいなことはやりましたね。こんなことはまずこれまでやったことなかったけど、
初めてなんですね。今までは割合本当にシナリオが完成してから書き起こすってことをやったかということですね、今回だけは。
そうそう、
は
い、っていう部分がありますね、はい、
その連載中どんな生活なんですか？
は大体そうだな、
なんか前実は WWD ジャパンで、はい、和田さんのねインタビュー記事書いたことあるんで、社会人は挫折から始まった、うん、まあ、WWD 和田亮で検索
いつぐらいの記事ですか？
2016年ですね、これね。遊んでる
本屋大賞後ですね、はい、じゃあシナリオ、はい、村上海賊のシナリオを書いてるぐらいだな、ね、じゃあ、はい、多分、
まあ、その時インタビューしたこと、まあ、あったんですけど、
はいはい、
その時はなんか結構夜型の生活だったと思う。
夜型ですね。
セインニュースで働いた時変わんないじゃん。
もう夜型です、
ね、夜型。あの時昼間働いて、なんか朝か夜かなんかすごい早朝かすごい深夜かなんかに書いてるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
話ずれちゃうけど、どんな感じだったんでしたっけ？
セインニュースの時はそうだから、あれずっとってわけでもないんだけど、そのシナリオの公募に出す、
はいは
い、書いてる何ヶ月間はあれ、大体どうだろうな、6時とか7時ぐらいにはもううちに帰ってきて、1回寝て、
夕方に帰ってきて 10時
ぐらいに起きて飯食って、はい、でそっから、書き始めて、
はいはい、
で3時か4時ぐらいに寝て、
はい、
まあ、4時ぐらいかなに寝て、4時か5時か寝て7時ぐらいに起きるみたいな、うん、そういう二分割した、
はいはい、
睡眠二分割みたいな生活してましたね。
和田さん当時 F 区長だどこだったっけ？
西英福、うん、
でその午前中に消灯でゴールドウィンの記者会見とかあるんだよね。
そうですね、はい、
うん、 10時ぐらいからね、はい、うん、だいたい遅刻してくんだよ
井の頭線で1本のはずなのにめっちゃ行きやすいはず、20分ぐらいで着くはずなのに遅刻、しかも10時の
昼食ね、すみませんでした、
皆さん なかなか始まんないなと思ったら
和田さん待ってます、
あとお一人ちょっとお待ちいただきますか、ね、ちゃんと待っててくれ
る、そんな待っててもそうだっけ、あ、なんか申し訳ないことしたな
知ってた
でしょ、いやいや知らない、いやそうなの本当に
ようやく知ったんですよ20年前のこ
と、待っててくれてるとは思わなかった、
だからそれはそういうね、昼夜逆転の生活でも
いや だから許されるわけじゃ全然ない
っていうか今思ったんだけど、なんでその昼夜逆転にしてたんですか、
やっぱ夜の方がやっぱりノリがいいっていうか、う
ん
う
ん、なるほどね、
だからですね、
はい、うん、あの結婚して子供できても、
そうそう、だから
その昼夜逆、夜型みたいな変わんない、
あの今回原稿書いてる時だっけ、うん、あの資料を調べてる時は昼型、うん、あの朝型か、朝型、
朝いろいろ、
まあまあ普通の図書館、うん、図書館でまあ行ったりってね、あのあれなの、あの始末に置けないのはあれだから、要するにコロナとかぶっちゃって図書館っていうのも行けなくなっちゃったんだよね、
図書館やってなかった、
やってなかったりとか制限がかかったりとかして、ああもう最初の頃は行ってだっと、コピーしたりしたんだけど資料、うん、もう2020年に入ってからもう買う、古書店とかでも通販、何通販オンラインで買うみたいな、もうそういうこれまでやったことがないような、ああ、まあ、でも、で、まあ、それを読むのはだから昼に読んだりしたかな、
う
ん、
今回も割合この新聞に連載中も割合夜型で、
うん、そうで実際原稿を書くときは夜型、完全夜型になって、でもうその頃にはもう小学校に入ってたんで、連載始まる頃にはだから子供を行ってらっしゃいって送ったあと寝るみたいな、はい、それで子供が帰ってきたらあたりで起きてるみたいな、
なるほどね、
うん、だからちょうどよかった、それはちょうどよかった、
あ、なるほどね、より子供にちゃんと顔を合わせられるような工夫をしながら、
うん、うん、まあ工夫っていうか、まあ そんな時間帯になってたってことですね、
自然にね、
うん、ただまあ昔と違うのは、昔は何3時ぐらいに起きたら朝飯、1回目の飯を食ったら外にブラブラ散歩に行って考えるみたいなことやってたんだけど、今はもう子供が帰ってくるんで、子供とやっぱりずっと遊んでるみたいな、そういう感じになって考える時間がないっていうのはあるかな、
なるほど、
うん、で子供が寝た後にまあようやくぼちぼち考え始めるみたいな、9時ぐらいに寝るんで、
子供がいると結構こうなんていうのかな、うん、ちょっかい出してきますからね、
もう
部屋にいてもね、
う
ん、
そう、うん、
っていうので子供が寝てる時間帯で、まあ、創作というか執筆はしてましたということですね。
そうですね。
そうでさ、まだその最後の一式のさ見どころとかを言ってないからさ、
はい、
うん、
横野さん紹介したい、
お願いします。
横野さん読み終わった、
僕は読み終わったんですよ、
上限2巻、
上限2巻、うん、このね、織田信長による天下布武の軍団が日本全土を侵略していく中、その怪物は戦場に現れた。丹後の守護大名一色義和の嫡男五郎、17歳の青年は父亡き後の圧倒的な不利な状況下で凄惨な戦闘を繰り広げ、その場にいた全ての人間を恐怖に陥れるって書いてあるんですけど、
うん、まあ、帯読んでるのに、
はい、帯読んだ
自分の言葉で語りなさい、
帯読んだからこそ言
えるから、こういう思いましたとか、あるじゃないなんか、
いやそのね、丹後のね、丹後って今で言う京丹後市ですか、
あ、京丹後市も含む
ね、
うん、
丹後ってややこしいんだよね、なんかね、
うん、よく知ってるね、はい、宮津市もあるし、はい、京丹後市ってのもあるし、はい、あと与佐郡っていうのもまだあって、まあ、あとは舞鶴市もそうか、
そう、うん、まあ、そこら辺一体の丹後、当時、何この安土桃山時代の丹後の、
うん、
まあ、領主っていうんですか、この名門守護
大名ですね、
守護大名の名門なんですよね、はい、そこのまあ冒頭から結構こうその先代のね一色義和さんが亡くなるところからこう幕を開けるような話なんですけど、この一色五郎、主人公が一色五郎なんですけど、17歳、
はい、
とんでもないやつなんですよ、
うん、
もう化け物みたいな、
うん、
まあすごいんですよ、頭もいいし、
うん、
めっちゃ強いんですよ、
強い、武芸に秀でた、
武芸に秀でて
る、うん、
でその、まあ、敵というかライバルに細川、
こ この音、そうそう、後の細川忠興、うん、この時は長岡っていうふうに名乗ったんだ、
名前。うん、長岡家、長岡忠興、まあ、お父さんが細川雄斎、まあ、有名ですよね。
そうですね、
はい、とその雄斎ってなんだっけ、
お父さん藤高、この当時は藤高っていう名前で
藤高忠興の親子が、うん、まあとにかくここに対抗していくというか、うん、で対抗していくんだけど、本当はだからその細川長岡の方が優勢なんですよ、
うん、
で織田信長のこうなんていうの一派で丹後の国
に
ね、
そう、信長に丹後を奪うように命じられるんだよね、うん、その長岡藤高忠興親子が、でそこの、でそこの領主というか守護大名だったのが一色家っていう、うん、でその戦った当時の人が一色五郎っていう武将だったっていうようなことなんですね。
その冒頭でさ、だからその17歳のさ、そのお父さんがさ、いきなりもう冒頭でやっつけられちゃって、
うん、
やばい17歳のさ、そのなんかダメ息子みたいのが、うん、これもう終わったかと思って、うん、最初の5ページぐらい
早いね
話どうなるんだろうと思ったら、うん、とんでもないやつで、
うん、
みたいなねところから始まってって、この細川親子と、一色五郎のね、
うん、
戦いを軸に話が進んでいくというなんですけど、
うん、
まあなんていうんですかね、このね面白いなと思って
、ね、本が売れなくなっちゃう。
本当に読んだ。
い
や
違う本読んだ。
あんまり内容言っちゃうとさ、
別に
内容
言って大丈夫です。大丈夫。
最初の5ページしか読んでない人の本当に上級官読んだの
まあまあ要するにまあ、信長っていうまあすごい強烈な人から命じられた、丹後支配を命じられた長岡家の人たちが、まあ日本、まあ、最初はまあ一色も押されてるんだけど、でその当時の当主であるところの一色義和っていう人はまあ切腹 させられるような合戦に負けてね、
うん、冒頭でですね、うん、
冒頭で、
はいはい、
でその戦場の中で当主となったのが、まあ、17歳の一色五郎 でそれが、本当になんかどうも資料から調べるとかなりまあ戦上手だったみたい でその巻き返していくんですよね、
うん、
それで結局その長岡藤高、長岡家はその一色家に対して和睦一回ちょっと停戦しようっていうふうに持ちかけるような、そこまで追い詰められちゃう、
うん
うん、
最初で攻めてい って
要するに破竹の勢いで勝っていくんですよね、
うん、
すごいですね、というような戦上手だったっていうことが分かって、まあ、まあそんなこともあったんで、まあ、書こうと思ったんですけど、
なるほどね、
うん、
はい、和田さんが選ぶその主人公ってその信夫とか村上海賊もそうだけど、あんまり一般的には知られていないような
人たちを、うんうん、そうですね、
その、うん、主人公に選ぶっていうのは何かあるんですか、その、うん、
これは
これまであんまり小説に取り上げられてない題
材、うん、ない、いや書いてる人はいるんだけど、うん、ここをメインに書いてる人ってのは全然いないんだよね、うんうん、で僕はその人っていうよりもこの起きたことが面白いから書こう調べてんだよね。でこれもまあネタバレ言うだけど、最終的に石五郎ってのは謀殺されちゃうんですよ、
うん、
騙されて殺されちゃう、うん、でそれ長岡忠興と一騎打ちするっていう、部屋の中で一騎打ちするっていうのがクライマックスになるんですけど、この事実がすごい面白いなっていうふうに思ってたかんで、うん、じゃあどういうプロセスでこの事件ってのは起きたのか、
うん、
じゃあその一色五郎ってのはどういう人間だったのかっていうことをまあ調べていくわけです、
うん、
そしたら案外もうこんな強い人間だったんだっていうことが分かっていくと、あこれはなんか話になるなと思ったし、で最後の最後にまあ一色五郎の奥さんっていうのがイヤっていう人がいて、いや言わないけど、
イヤは大丈夫、
イヤが長岡忠興の妹なんだよね、
うん、
でこれは最後に行うことがあることがあって、うん、まあ、これはもし資料の中にあって、うん、これは本当になんかね感動させられるというか、ね、愛情にあふれた行為をするんだよね、
うん、そう、まあ、でもなんか、うん、
まあそんな、
はい、結構ねいやなんか夫婦間のやつで結構意外 意外じゃないかもしれないんですけど、こうほろっとするちょっとこういい話がまれに出てくるんですよ、
うん、
でも結構僕が最初読んだ時に思ったのは、結構やっぱまあ戦国の話だからっていうのもあるんですけど、凄惨なんですよね、まあ、戦国時代の話なんで
首が飛んだり、
そうそう描写が結構ズバズバ、うん、もうねスプラッタじゃないですけど、
うん、
みたいなところがある話ではあるんです、戦国のね、
うん、
ただそういう中でもこうちょっと夫婦間のすごくいい話があって、なんかこうほろっとするいい話を差し込んできて、和田さんこんな話
今までの作風となんか変わった感じがするの？
まあ、うん、どうなんですか？
俺の子供ができて、作風が変わったみたいな。
子供ができてちょっとこう。
あ、でもそれはでも確かにあるかもな。
あ、あるかもしれない。
うん。いや、まあ、要するに子供が、まあ、実際資料の中に出てくるんですよね。でやっぱり昔だったらやっぱ子供いない時期ってのはもう少し観念的に考えて、戦国武将たるもの、あ、で子供が死んじゃったりするくだりがあったりするんですよ、
うん、
で、うん、資料の中にもね、でそういうのっていうのはもうちょっと観念的に考えてただろうなと思っただろうし、あ、観念で考えていただろうし、注目もしなかっただろうなと思う。やっぱりでも子供ができて、あ、これはこんな風に思うだろうなっていうことをやっぱ強く、その出来事に惹かれるっていう部分はありましたよね、うん、だからきちっと物語の中にも盛り込んで、まあ、ありとあらゆることを盛り込んでるんですけど、史実を、これを盛り込みましたね、まあまあ、
和田さんがさっきおっしゃった史実っていうのはどういう資料を見てるわけなんですか？
もう資料っていうのは一次資料と二次資料っていうのがあって、一次資料ってのは何かっていうと、まあ、東京大学資料編纂所の定義によると、その時その人がその場所でっていうことなの。
その戦国時代に誰かが、
そうそう、戦国時代にある人がその現場を見てその場で書いたものっていうのが一次資料ってことになるんだけど、でも一応一般的には、でもそれだと相当限定されちゃうんで、一般、普通は日記とかね、その時代の人が書いた日記とか、あとはその時代の人が書いた書状、手紙とか、その時代の人が書いた、朱印状、例えばその信長が、秀吉に対して書いた、書いた書名、そうそう。っていうものが一次資料とされていて、で、それを元にして、そういうものを元にして、そのなんだ後世書いたものは、うんうんうん、を二次資料っていうの。
なるほど。後世っていうのはいつぐらいまでの？
それはね、もう後年っていう、例えば戦国時代の、例えば新朝後期っていうのがあるんだけど、
はい、信長
の、うん、それはもう戦国時代に書かれてて、うん、で結構その学者も、うんうん、新朝後期にこんな風に書かれてるっていう風に、まあ、ある種の証拠として引用するぐらいなんだけど、でも実はそれ二次資料で、一次資料じゃないの。それはなぜならばその場でじゃないから。で、二次資料にも、そういういい二次資料とダメな二次資料っていうのがあって、その幅が結構大きいんだよね。で僕はその一次資料からの幅のある二次資料を関係してるのは全部読むっていう風にしてる。
それ結構読むんだ、じゃあ。
うん、それでこれはさすがにないだろうっていう部分を二次資料の中から省きながら、この最後の一式なんかもこれはもう絶対ないわっていうことを表記ながら書いてましたね、う
んうんうん、二次資料って言っても江戸時代に書かれた
って、あ、そうだ、江戸時代に書かれたものを、まあ、どっちかというと江戸時代の方が多いかな、うん、
江戸時代に書いて、あ、まあ、バカみたいな質問になるの、そういうの普通に読める、
あ、いや、でも多くの作家もそうだろうと思うけど、うん、崩し字っていうのは僕も読めなくて、重要な資料っていうのは大体翻刻されてるんですよ。要するに一文字一文字になってる、
はい、
うん、で本の形になってる、
うん、
それを読んでますね。でただまあ漢文の形式で書いてあるのもあるけど、
ひらがなとか書いてるわけじゃなくて、
うん、そうそうそうそう、うん、っていうのもあるけど、まあ、それはそれで、いや、もう高校時代の漢文を思い出して読むっていう、かなりの速度は遅くなっちゃうけど、
すごいよね。どれぐらいの資料を読んだんですか？
このどのが
何冊とか、なんか何文字、
後ろに載ってるのがなんか100冊以上あるっていうふうに言ってたな、この間。僕数えてないんですよね。でそれ、
なるほどね、
載せてるだけでこれで、それのどうだろうな、2、3倍って感じかな、多分、うん、 もう完全に使えないや、読んだ使えない使えないみたいなのもちょこちょこあったんで、
あ参考文献最後載ってるわ、
うん、でもちろんその今の人が書いた今の学者さんが書いたようなものももちろん参考にしながら、
うん、じゃ結構した調べるのに時間かかるんですね。
だからなんだ、だから2018年の末からあの徐々に始めて、でシナリオを書き始めたのがどのぐらいだったかな、2022年の半ばぐらいだったかな、半ばか終わりぐらいから始めたんです。その間それまでの間ずっとやってたって感じですね。
細かいけどその資料読むじゃないですか、それなんかどっかにメモとか取るんですか。
ノートにメモって、まあ付箋つけてノートにメモって、でこれが 何の本の何ページに書いてあるっていうことをメモりながら大事なことは書いていきました。まあ、家系図も作ったりだとか。
そのノートが結構多いんだ。
いやでもどうだろうな、 4,5 冊じゃないかな。でもな、
うん、資料っていうのも図書館のコピーしてきて、
うん、
紙の状態で部屋にたくさん積まれてるみたいな。
昔はね、だからで今は今回のこれだけはだから図書館行けなくなっちゃったんで、本の形で書かなくちゃいけなくなって、金はかかるし、場所は食うしで、ちょっと大変でしたね、今回は、ね。
何
箱
ぐらいとかそういう。
どうん、まあ、なんていうの、このぐらいの伝えるだけ、そうなんだろう。うん、これが何箱、何箱、忘れちゃったな。5、6箱の入れて、構成の人に送ったりしてたかな。
それどうするんですか？
何を？
書き終わったら。
いや取っとく。
取っとく。
うん。何かのまずそのあれまだこの本が動いてるうちはあれ何聞かれたりすることがあるから、そしたら改めて見なきゃいけないっていうことがあるんで、ある程度パッと開けるようには今のとこはしてる。
あ、してる。
うん。
で、あとでもう一回見返すことがあるんですね。
うん、あるある。で、あとその他のなんていうの他のこ話を書くときにも使えるような資料というのがあるから、例えば新潮後期なんていうのはどの物語でも使うっちゃ使うから、信長が出てくるんであれば、だからなんていうの奥にしまったりはしない。うん、まあでもいずれはでもその単語関係だけの本っていうのはどっか奥にしまうっていうことにはなるかもしれないですね。うん、
そういうのを子供が勝手にどっか持っていっちゃうってことはないんだ。
ないですね。
その
子供は
ちゃんとして
子供は本大嫌いだから
読むんですか？読まないか、まだ、
まあ、まだ読まない。うん、どうせつまんないんだろうとかずっと言ってる子供は。
あ、何歳って言ったっけ。
小3。
小3か、
うん、
漫画とかになってるのもあるよね。
ああ、うん、のぼうの城もなったし、忍びの国もなったし、村上海賊の娘もなったし。
映画とか見ない、一緒に
子供。ああ僕の、
はい、
ああまだ見せてないね。
あ、見せてない、
まだ映画もね、なんか見ないんだよね。この間のトワイライトウォーリアーズを一緒に見てめちゃくちゃ面白いと思って映画に目覚めたかと思ったんだけど、じゃあ RRR とか見るかとかって言ったら見ないとかって言ったら、ああいうアクションものがやっぱり男だから好きなのかなと思って、なるべくその何ストーリーがないなさないというか、どんどん次から次へとアクションがあるような映画見せてやろうかなと思ったんだけど、うん、なんか、うん、鬼滅の刃の漫画に行っちゃいましたね。
ね、鬼滅の刃素晴らしいね。
うん、最後の一式もその最初にシナリオを書いてから小説ってことで、映像化を、ね、和田さんの作品実は映像化を念頭に。
いや別に映像化は別に、ね、念頭には入れてない。
入れてない
んだ。うん。まあ、ノボの城の場合はシナリオを映画にしようっていう、うん、ことで、小説を書いたんで、まあ、もちろん狙ってはいたんだけれども、うん、この、うん、村上、例えば村上海賊なんかはもう小説を書いてくれっていう依頼のもと書いたんで、それを書くときにじゃあ映像化も狙いながら書くかって言ったらそれはない。
それはないんだ。
うん、あんまりそんなこと思ってるとやっぱり確信がやっぱせこくなっちゃうんだよね。うん、やっぱりこれ書いたら金がかかるだとか、そういうような発想になっちゃいそうで、だからもうただ小説としてやっぱり面白ければいいっていう考えのもと書いてますね。
うん、小説の完成度を最優先
にして、ね、まあ、まずは小説として面白く思ってもらいたいって、もうそれが全てであるっていうふうに考えて書いてますよね。うん、
さっきの話に戻ってくる、その 和田さんがスポットライト当てたから結構いろんな人が注目するような歴史事実とか人とかありますよね。
まあ、あれ、その地元が盛り上がってくれるっていうのはまあ、
野田氏が盛り上がった、
ありましたかね。野望の城なんかはいろいろなんか田んぼアートとかに表紙がなったりだとかっていうのはありました。
あの辺ありますよ、田んぼアートってね。
まあ、村上海賊もの娘もね、その地元はいろいろ盛り上がってくれてましたよね。
観光にまで影響を与える、これ見たら、これ読んだら京丹後行きたいとか思う？
いや、行きたいとは思います。天の橋立てがね、
橋立て
が結構印象的に使われるんですよ、こう重要なポイントになってくるんですけど、僕もちろん天の橋立てっていうのは知ってるんだけど、行ったこともないから、ちょっと行きたくなるよね。そこでこう湧き出る泉みたいなのがあるんですけど、
あ、出てくるの？磯清水な。磯清水。
これちょっと飲んでみたいなっていう。
あ、でも飲めない。あれは。
あ、飲めない。
飲めないの。今禁じられてる。
禁じられ
て。
なんで？
いや、ちょっと分かんないけど、飲めませんっていうふうに看板がもう立ってて、まあ、僕が取材に行った時は。
いや、でも行きたくはなりますよ。
まあでも面白い。景色としてやっぱ面白いですよね。生の橋立ては
一応京丹後はさ、あの繊維の産地でもあるからさ、
なんかこじつけて行ってき
て、どれ
そう、でなかなかこう不便なところなんだよね、丹後。
まあ、行くのはちょっと大変かもしれないですね。
何回か足運んでやっぱり取材してるわけでしょ。
あの小説書くためには1回だけ。
あ、そうなんだ、
そうなんだ。
その前に取材で行ったことあるんだけど、雑誌の取材で。もう基本的にやっぱり歴史小説って資料なんですよね。資料何、
今と地形も変わってるし、
地形はそんな変わってないとは思うんだけど、
地形変わってない。
なんていうのかな、見て確認するって感じだよね。どんな風に見えるのかなとか、
でも結構いろいろ描写しなきゃいけないじゃん。その、なんていうの、そこの地形とかさ、
それはもうその間に見ちゃうっていう。だからもうしたら見るべきところっていうのが資料を読んで物語もある程度決まると、こんな感じだなって分かると、見るべきところっていうのはまあ見れちゃう。後ろ弓の木城こんな感じかとか、宮津城っていうのはもう駅前でもう住宅地になっちゃってんだけど、そんなそういう感じかとか、こっからこの城見えるかなとか、見えないなとか。
資料ってあんまりその出来事はいろいろ書いてあるかもしれないけど、その風景描写とかそういうのはあんまりない。
ない、もちろんね、もちろん。
それは自分の想像力で埋めていくのか、どんな感じになって
る。まあ一つは、調べながら地図見るじゃない。で、この位置なのかとか。で、それをまあ実際に見るっていうことかな。
すごいね。やっぱ作家の資料と資料の間を想像力でちょっと埋めていくみたいな。
それなのに、戦友時代になんか培わるではないよね。
あんまり、ないかもしれないけど、でもやっぱりそうやって取材するとか、はい、人の話聞くとかっていうのって、やっぱりその最初は恥ずかしいじゃん、なんか。そんなことなかった？
ああ、取材のね。
そう、指揮者成り立てん時って。
思い返せばそんな時期もあったかもしれない。
やっぱりなんか、僕もそうだったから、なんていうのかな、そういうことがやっぱり慣れっこになってたっていうのは良かったなと思うよね。
作品確認してもなんか専門家をインタビューしたりっていうのは、
野望の城の時も、博物館に行って行田市の、あの学芸員にアポイント取って取材させてもらったりとか、今回もその三重大学の藤田教授に、取材させてもらったりだとか、あとはその丹後郷土博物館の資料課長だった森島康夫先生
、
先生とか、そういう人に案内してもらったりもして。
なるほど、
だそういうことをなんていうのかな、割とで、まあ、今回は、してもらいたいってのは良かったですよね。
いやさ、もう最後ちょっとさ、時間もあれだからさ、最後まあ俺が聞きたいこと聞いて、ちょっと本橋君聞いて、
なんか一言ぐらい、
今、本当に聞きたいこと聞いていただいたんですけど、その
何
業界新記者としての経験が、
そう
無駄にはならなかったのかみたいな、
それをさ、
結論ありきみたいな、
やっぱ業界記者としては、和田さんっていうのは、なんていうの、業界記者の人の なんていうの、輝ける星だから、
そうな
の、業界指揮者でも大作、なんかこうベストセラー作家になれるかもしれない。
いやでもそんなことない。だからその、はい、業界誌の記者から作家になった人は別に何人か
いるよね、
いらっしゃるじゃないですか。
なんだっけ、高杉涼さん、
まあ、
高杉涼もそうですし、藤沢修
平、そう、藤沢修平もそうだっけ、うん、あのあれ誰だっけ、
椎名
誠さん、そうそう、椎名誠さんだとか、
まあそうだけど、
うん、
なんか、ね、現役でね、その
みんな椎名誠さんも現役です
けど、まあ若干取れる。なんかどういうのが役に立つのかなって。
ああ、まあさっきのそうですよね。だからそうやって人に話聞くハードルが相当低くなったっていうのはすごく良かったし、うん、
前聞いた時にさ、まあ、その武将って結構そのなんていうの、その言ってみればそのなんていうの、社長とか取締役とか結構はなんていうの、経営者と似てる部分があるから、
うん、
そういうのがこう結構その小説のキャラクターを造形していくときに、
うん、
なんかこう考えるときに結構役に立ったみたいなこと
を言ってたと思うんですけど。あ、そうでしたっけ。
はい、
まあないことはないかな。忘れてしまったけど。
あんまりピンときてない。
いや、それ経営者っていう話で思うのは、最近思うのは代替わりだよね。
あ
の中小企業とか大企業とかもその何オーナー企業が変わるときって大変じゃない、はい、あれって、
はい、
でそういう視点でその戦国武将の家督相続みたいなのを見ると、うん、はいはい、ああそうかみたいなのがなんか見えてくる部分はありますよね。あ、だからこうなんだみたいな、うん、でそのオーナー企業とかってやっぱりその番頭さんみたいなのが必ずいるじゃない、
はい、
一緒に、うん、若い頃から社長と一緒にこの会社盛り上げてきたみたいな、うん、で戦国武将もご想像の通り、うん、そういうやつがいるわけよ。
いますね、
うん、でそしたら当然代替わりした時に、
うん、
子供の言うことなんかやっぱ聞かないわけ。先代はこうだったんですぞみたいな話で、特にその信仰のうちであればあるほどそうな
って、ああなるほどね、
うん、はい、歴史があるうちだったらそうはならない、うん、なりにくいんだけど、
何代も続いて
る、そうそう、戦国武将ってポットでの、うちっていうのがたくさんあるから、それが急にその城主になったりして、それが代替わりした時にはもうみんな言うこと聞かないっていうような状態になったりもする、うん、っていうことなのかなとか思いながら資料を読んだりしてた時期もありましたね。
なるほど、
なるほど、
うん、
重なるんだ現代と、
うん
うん、え、まああれですけど、もうあれだから和田さんは何、もう書き上がったじゃん、
はいはい、
でまたどうせ何この1年はダラダラ過ごす、
うん、いやこれを読んでもらうべく、皆さんに読んでもらうべくいろいろなところに行ってお願いします、
あ、
読んでください、
本屋さんにね、
本屋さんにも行って、うん、いいとこに置いてください、お願いしますっていうことをまあ、もうだいぶやりましたけれども、うん、まだ今後も少しはやるんじゃないのかな、
プロモーションというかね、うん、本屋さんでフェアに参加してこうや、うん、なんかこう
サイン会ももうやりましたね、はい、うん、京都でやらせてもらいましたよ、うん、
京都、
うん
うん、
あ、これ一応京都が舞台なんで、うん、京都府が、
あ、
うん、
ね、よ、ちょっとさ今日さ話せなかったけどさ、本当は俺このドラマ化した時のさ、これネットフリックスでドラマ化したらいいんじゃないかと思う。
あ、ネットフリックス、
うん、
ああ、
でこれネットフリックスでドラマ化したら、まあ、もちろん海外の人も見るじゃんと思ってキャストとか考えてきたんだけど、
うん、言って
時間がない。
もうちょっとくらい言えばいいんじ
ゃない。まず一色五郎主人公の、ね、
うん、
がちょっとむずいんで、
うん、
これちょっと今ちょっと最後ちょっとオーディションで決めようと思って。これちょっとむずい。
誰がオーディションする？
一番大事な人をなんか。思いついてないって、どう
主人公を外したキャスティングって何なんだ
ろう。だからこれは、だからこういうのはオーディションでね。はい。で、その一色五郎の妻。
はい。
で、まあだから、長岡忠興の妹のね、うん、イヤちゃんっていうのがい
る。あ、話が出てた人ね。
はい。うん、イヤちゃんは、まあすごく重要なんですけど、うん、イヤちゃんは小松菜奈。
ああ、
うん。いいでしょ？
いいですね。
いいでしょ？
で、作者も納得。
作者も納得。で細川忠興、長岡忠興、ライバルね、
ライバル、戦いや戦ってる相手、
これは結構いくつか候補がいて、
うん、
まあ、吉沢亮、 国宝でね、ああの大ブレイクした、うん、で吉沢亮、あとなんかねゴードン、前田ゴードン、
あ
の
あ、
うん、はい、あたりかなと。ちょっとここら辺はそれもオーディションで決めようかな、まあ、目黒蓮さん
すごい上から目線の恐ろしい上から目線
で、たまちゃんっていうのがいるんですよ、ただ、はい、長岡忠興の奥さんね、
あ、細川ガラシですね、そうそう、後の、はい、
結構こう
ガラシは、はい、はい、
魔性の女性なんで、
うん、
これはもうあの長野めいちゃんでさ、
魔性だから、
ま、魔性で、まあ、めっちゃ可愛いし、やっぱりちょっと魔性感があるんで、
なるほど、
はい、まあ、ここら辺はいいんですよ、
はい、
でやっぱあとなんていうの、いくつかやっぱその過労がこう、うん、脇を固めてて、
意識五郎の家老、
家老、うん、いや意識家にもだからあの長岡家にもいるんですけど、
はい、
あで細川雄斎、だからその長岡藤孝さん、
うん、
お父さんね、忠興の、
うん、
はあのちょっとねこうあれなんですよ、あの癖というかやっぱなかなかこうあるんで、大沢たかお、
ああなるほど、
でいやいいでしょ
いいと思う。
で、一個もうちょっと面白いキャラがいて、あの稲富伊賀っていう、あの鉄砲の名手がいるんですよ。
え、意識側、う
ん、意識側のね、
うん、
稲富伊賀ちゃん、
うん、
でちょっと抜けてるやつなんですよこいつ、
うん、
だからこい、まあ、あのこいつっていうかこの人は村上虹郎、
ああ
いいでしょ
はいはいはい、
であとねちょっとねあれ忘れちゃったんだよね、 あの明智光秀ってね今回すごい大事なんですよ、
う
ん
う
ん、
あ出てくるんだ、
出てくるよ、かなり重要、うん、ただちょっとでちょっとすっごいあのでほらあれじゃないですか、明智光秀ってあのすぐ死んじゃうじゃん、あの織田信長殺した後、
うん、
すごいあの戦国武将にしては珍しく賢いし心も広いいい人なんですよ、
うんうん、
っていうのをねちょっと考え忘れちゃったんで、
忘れたら、
はい、言うなっていうね、で織田信長大事なの、
はい、
非常にね、
うん、
もちろん、
うん、
鈴木亮平、
ああ、
でこれ一色家の梶之助っていうねすごくいい、
うん、
あの
ハロ
ー、そう一色家ってすごい、うん、あの名門だから、
うん、
凝り固まってるこう家なんですよ、
うん、
だからもうみんななんかこう
保守的な
保守的で、
ああそう、ね、いわゆるそうそう、うん、そんな風に描きましたね。そうそうそうそう。ま
あ、今風に言うと JTC っていうね。
JTC
なんですけど、そこにこうちょっと優秀だからちょっとアウトサイダーを入れてるがいて、こう優秀でかつこう直なんていうの？
ヘッドハンティングしてきた。
ヘッドハンティングしてきて
プロ経営者みたいな。
プロ経営者みたいな。うん、それがあの。カジノスケっていうんです
よ。マシもカジノスケね、はい、
うん。
カジノスケはね、あの岡田純一。
岡田純一なんだ。
あ
っていう感じかな。あ、なんだっけ、あと友之助っていうのがいるんですよ。うん、あの石木家の第一の家老、
うん。
これね、あの美男子なの、
うん、はい。
顔がめっちゃいいの、
うん。
だけどちょっと抜けてるところもあるけど、まあ一の家老だからね、うん。それなりにちゃんとしてる人は東出。
あ、
東出
君、はい、あの庵野
を歌
うので顔はいいっていう、
うん、顔はいいって、ね、それで選んだみたいな
っていうね、
どう そこまで考えてんだったらちゃんと主人公も考えて
るいや主人公がね読めば分かるんですけど、これ難しいんですよ。
あ、そうなんだ。
これはね
多面的なこう、
かなりあのもしドラマ化するときに俺もちょっとプロデューサーの気持ちになったんですけど、
うん、
これね一色五郎はマジむずいと思う。だから一色五郎以外を決めて最後になんかちょっと新進気鋭のなんかもうすごいスターになるしっていう人をこう入れないといけないから、これだからこうネームドじゃない方がいいなと思って。
無名の方がいいな。
無名というかだからもう本当にすごいこう
新人の方がいい。
新人がいいと思うんですね。どうですか先生。
いやどうですか
こんなそんなこと言われても
というわけでね、はい、いかがでしたでしょうか。まあね、あのもしドラマ化したい人がいたら
俺に相談しろ、
はい、俺に相談していただければ、はい、あの和田先生につなぎます
お前いつからマネージャーになったんだよ取り入ろうとして有名人に取り入ろうとする
というわけで、
はい、
どうでしたか。もう 終わりなんですけど。
もう終わりですか。
はい。
あ、いや、面白かったです。こんな手作りだと思わず。
またぜひ、また2回目、3回目来てくれ
る、ね、はい、はい。
困った時に和田さん呼ぶみ
たいな。次、じゃあ300回ぐらいの時、ま、ちょっと和田さんのペースだと、ちょっと、ね、次、次回作の時に来てくださいって言えないんで。なんかドラマ化が決まったら、プロモーションのためにぜひ。
ああ、はい。
プロモーションに。
ありました。伺わさせていただきます。
はい。偉そうだ。
というわけで、
はい、
本日は、作家の和田亮さんにゲストとしてお越しいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ皆さん読んでください、年末年始ね。
はい。
はい。
お願いします。